今回もゲストに来ていただいておりまして、ローカルバンブー株式会社の江原さんです。
竹を活用した授業をしています。幼少期見たら歩けてた場所が歩けなくなっているっていうのが4年前にぶち当たってですね、メンマって何なんていうところで言うと竹なんですね。原料がメンマを作りたくて作ってるわけじゃなくて、ここで竹林で問題を解決する、それが食べることなんだっていうのを伝えたい。
江原さんって第何世代になる
っていうと、僕調べなんですけど第3世代
サードジェネレーション。
東京チェンソーズとヤマトアの自然資本論。はい、東京チェンソーズの高橋です。
ヤマトアの奥田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。自然資本論はリスナーのあなたと自然をつなぐ課外授業型ポッドキャスト番組です。今自然に興味がある人もまだない人も楽しく学びながら自分に合った自然との触れ合い方を発見できるきっかけになれば嬉しいです。
はい、前回ね、エシカルファッションデザイナーの小森さんに来ていただいて3話やってきたんですけど、すごい面白い回でしたね、前回ね。
そうですね、めっちゃなんかゲスト会の中でも一番盛り上がったか、まあ、僕たちの中ではかもしれないけどめちゃくちゃ盛り上がった感ありましたね、前回は。
そうですね、 なんだろう、あ、なんかその自分の好きとか興味とエシカルみたいなの組み合わせてすげえ強いコンテンツになるなみたいなのがね、まざまざと見えてすげえ面白かった。
本当ですね、なんかそのやっぱパーソナルの部分とそれが全部仕事がひもづいたりしてるところがね、小森さんは本当に話を聞いても面白かったし、うん、それがやっぱブランディングにも生きてるってところがより面白いっていうかね、なんかすごいグッときますよね。は
い、ずっこいなって思いながら聞いてたんですけど
本当ね、
ずるいなーみたいな、いいなーみたいなで、まあ、前回ゲスト会だったんですけど、今回も、
はい、
ゲストに方に来ていただいておりまして、ローカルバンブー株式会社の江原さんです。早速ですけどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ちょっとだいぶ 前回がハードル高いく面白かったっていうので合ってるなと思いながら
今をね、今をときめく江原さんですから安心なんです。
そんなことはない、そんなことはないです。
でも延岡メンマって言われて、あ、知ってるっていう方も結構いらっしゃる感じだと思うんですけど、あとパッケージ見たらね、見覚えあるなっていう方もいると思ってます、うんうん、でまだ、会社始めて4年目ですか。
今4年目経ちましたね、はい、
で僕江原さんとお話しさせてもらったの2年前とかなん でその時はもうすでにパッケージちゃんと今のやつあって、はい、だから、
あ、そうなんだ。
そう、1、2年でなんか完成度高いなっていうところはすごいなと思って。
そうですね、その当時の多分広報で手伝ってくれた方に僕ちょっと大和田さん、そこベンチマークしててっていう話をした時に奥田さんと知り合いで紹介していただいたっていうのが背景としては。
そうでしたね、はい、PR やってらっしゃる方に紹介いただいて、
うん、そうですね、
まあまあ、めっちゃコロナ禍でしたよね、もう多分。
めっちゃコロナ禍でした。で、東京で会いましょうから、もう2年経ってしまって。
2年経っちゃった、早い。
会ってない、あれが。
結局お会いできてない。また、ぜひどこかで会えたら嬉しいです。
いや、こちらこそです。
じゃあ、ちょっと、江原さんに自己紹介というか、をしていただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。私がですね、ローカルバンブー株式会社という会社をしてまして、まあ、会社名にバンブーっていう名前がつくように、竹を活用した事業をしていますと。まあ、その中で、うちの一番出してる商品っていうのが、延岡メンマという宮崎県の北部にある延岡市で問題になっている竹をですね、活用してメンマにして、商品開発してる会社でございますと。で、そもそもメンマって何なんっていうところで言うと、まあ、ラーメンのトッピングとかですね、おつまみのイメージあると思うんですけど、実は竹なんですね、原料が。で、メンマって造語でして、ラーメンの麺に乗せるマチクっていうのがあって、
はい、
メンマっていう、はい、日本で言うと、シナチクとかね、言われるんですけど、はい、メンマ造語でして、
あ、造語なんだ、
ね、日本の造語ですか。
日本の造語ですね。とある会社が作った言葉です。あ、
商品名みたいな感じなんですね。
はい。
そう。
じゃあ本来違うんだ、名前。
本来は、そうですね。まあ、その、乳酸発酵させた食べ物なんですけど、うんうん、はい、まあ、市場でいうと 99% がメンマ業界でいうと海外産って言われていて、
はい、
国産は 1% ぐらいしかないって言われていますと、うん、その中で日本で一番多い竹が孟宗竹という竹なんですけど、うん、それでメンマを作ってるという、はい、うんう
ん、あの率直な疑問というか、なんかそのメンマが造語っていう話もちょっと初めて聞いたんですけど、そもそもメンマって どこのものなんですか。どこのものっていう聞き方がいいのか悪いのかちょっと分かんないんですけど、その、うんうんうん、日本伝統のなんかその醤油とか味噌みたいなのではなんかあまりない気がやっぱりしてるんですけど、
うん、
中華系のものなんですか。
おっしゃる通りですね。なので、まあ、そこから持ってこられてきて、まあ、ラーメン自体ももともと中華麺だったりするので、向こうの文化カルチャー、
うんうんうん、
が日本の、まあ、今カルチャーラーメン独自のラーメンとなってるので、うんうん、まあ、原料、まあ、96% が中国産で 3% が台湾産って言われていて、だから 99% は本当海外産メンマー、うんうん、はい、です。
あ、なるほど。まあ、やっぱりそうか、中華系の、まあ、文化の食品なんですね。発酵食品なんですけど。
そうです。
あ、なるほど、ありがとうございます。
その竹、今回その竹をテーマにいろいろ聞けたらいいなと思って、まして、うんうん、もちろんその竹の課題、放置竹林とかそういう竹の課題を解決するためのメンマみたいなイメージだと思うんですけど、そもそも竹とか竹の子っていろいろあるけどあんまり理解をしてない気がしてでなんかさっきの孟宗竹とか、
はい、
含めて竹とか竹の子って何なんていう話と、
うんうん、
何が問題なのみたいな話を聞きたいなって思ってたんですけど。い
や、そうですよね。あの、はい、本当おっしゃる通り、竹にも分布があって、北海道とか寒い地域にはないって言われてるんですよね。まあ、中国原産のものなので、あったかい地域。うん、なので、九州がトップ10全部入ってるんですよ。あの、竹の分布の面積とかも、竹が多い地区として。なので、それから北上していくとともに竹少なくなっていく。行くんですけど、
寒い地域、そうですよね。僕らの長野県も伊那市には竹あんまなくて、何キロぐらいだ、50キロぐらい南に行くとむしろタケノコの産地があるんですよ。
意外と離れてないエリアで、標高差が結構、
標高だと思う、結構。
ああ、もろ出てるんですね。
そう、伊那はやっぱ600から800ぐらいあるんで、
うんうん
うん、南の方行くと 400-500m になるから、その辺だとむしろタケノコめちゃめちゃ売ってる直売所で、
うんうん、
うん、です、
ね、そう、だから馴染みが寒い地区だとなくてですね、まあ、かつ都市部に行くと綺麗にされているものが多いので、整備されているものがあるので景観もいいし、あ、綺麗だねで終わっちゃうのが竹ですね。で、僕ら宮崎県の延岡市っていうところになるとですね、延岡市が九州の 2番目に大きい面積を誇る市なんですよ、うん、平成の大合併で大きくなっちゃったんですけど、
はい、
まあ、その中でも面積の 80% が、山林という地区でして、
うん、
地域でして、うん、でその中でもやっぱり僕が住んでる中山間地域のところでは竹が邪魔になってて問題を起こしているっていうのが、僕が4年前に帰ってきた時に起きていたっていうのがあります、
うん、
っていうのはその具体的にどういう状況、その背が高くなりすぎて景観の邪魔をしているとか、まあ、それともなんか山とかと木とかと似てて、その密集状態で放置されちゃって、まあ、竹の場合は勝手に増えちゃうから多分どんどん密集は勝手にしてくるんだと思うんですけど、うん、なんかその どういう状況のことを言うんですか。
っていうと、さっき言葉にある放置竹林って言われていて、竹の生態系で言うと、まあ、木だとですね、一本の木からは一本の木しかできないじゃないですか。なまあ、と言葉があれですけど
、はい、
竹だとですね、一本の竹から無数に子供をいっぱい作るんですよね。地下系って言われているものなんですけども、うん、まあ、アスパラガスと結構似てて、地下系、同じ地下系なんですけど、
うん、
で言うと、その子供がタケノコなんですね。4月とかに取れる、
はい、
もうちっちゃいもの、まあよく旬のもので、ね、食べられるんですけど、うん、まあ、それがだいたいですね1ヶ月ちょいぐらいで8メーター10メーターまで伸びきっちゃうんですよ、
うん、
なので竹の子供がいっぱいできることによって、また大きい竹になってしまって、それがまた親竹となって来年にもまたこう子供をいっぱい作って増殖し続けるっていうのが竹の生態です。
すごいですよね。なんていうんですか、刺し棒みたいな感じでパンパンパンパンって伸びるとかですよね。1ヶ月で
言葉で言うと破竹の勢いとかっていうのは竹のその成長スピードのことから言われてるんで、
あれは成長スピードのこと言うんだ
と、ね、あと、はい、伸びしろとかも竹の言葉からも言われてます。
あ、そうなんですね。
あ、はい、そうなんだ。
でもその僕もこの間までその、まあ、放置竹林の問題ってよく聞くし、どうにかしようっていう話もすごい聞くんですけど、まあ、実際どういうふうに問題が起こるんだろうみたいなのをがあんまり身近じゃなかったんですけど、
うんうん、
この間その千葉県で竹をまあ竹炭にしてあの畑に返して、まあ、それを炭素固定にするっていうようなプロジェクトをやってる人たちのとこ行って見に行ったんですけど、うんうん、暗い森に結構近いですね。近くてめちゃくちゃ伸びて、でもう日が当たんなくなってとか数年経って枯れた木が、枯れた竹が竹林の中にこう倒れ込んで、それでもまだ竹は出てきてみたいな状態で、なんかバイオマス量えぐいなっていう話と、もう入れないんですよね放置された竹林って。
あ、なんかわかります。それ間伐されてないあのエリアの山はまだ歩く隙間ぐらいはあるけど、竹ってなんかもうもさもさなんか本当に
もうね、すごかったっすよ。
いいのかわかんないみたいな感じですよね。
もうアスレチックみたいな感じでだしやっぱ経過も悪くなる、枯れてる竹がバンバン倒れちゃってて、あ、これ確かにもう怖い雰囲気あるなとか、
うん、
だけどもう歯止めが効かない、
うんうん、
あのどんどんその生えるとこなくなったらさっきの地下茎だから多分横に伸びてくるんですよね。エリアを増殖していくから、
うん、
生態系めっちゃ怖いそうですよね。
はい、日光に当たるようにするのでどんどん外に大きくなっていくんですよ、中には入らずに。なのでどんどん大きくなっていく、なので生態系の壊すってよく言われていて、よく宮崎だとですね、うん、杉の生産がトップクラスなんですけど、杉山にも入ってきてて、一番二酸化炭素を吸うような杉の成長年数の時に竹が一気に生えてきて徒長しちゃって、うん、全然育たなくなっちゃうっていうの問題が結構あって、
はいはいはい、そうなん
ですね。なのでそれぐらい今竹が増殖してるますし、まあ、本当暗いんですよ、入れないので、うん、人間も入れなくなってしまうと、まあ、鳥獣害と言われているイノシシシカサルの住みどころの温床になってしまうっていう問題も起きてます。
動物は入れるんですね
そう、
なんかあんな密集してるのに行けるんだ
なんかちっちゃい、わかんない、大型はきついかもしれないけど、
まあ、確かに小型はいけるし、
小型はスリスリ多分あの、うん、竹もなんていうんですか、ツルツルじゃないですか表面がだからスルリといける
確かに、まあ、しかも隠れ家には なりますもんね確実に。
そうですね、あと浅く生えてしまったその竹ですね、横にどんどん大きくなっていくので、でそう浅く生えてしまったものは地滑りの原因になってしまうって言われてます。
あ、確かに浅いわ、
はい、だから崖とか
に 下じゃなくて横に伸びてくってことですもんね。
そうです、そうです、はい、
地表に合うような感じで伸びていくパターンってことなんですね。
そうです。
その割にはその除去するのにめっちゃ大変じゃないですか。
めちゃめちゃ大変です ね
浅いくせに張り方がこう密に網目のように張るから、もう重機ないととてもじゃないけど、
うん、掘り起こせないですもん、
ね、掘り起こせなさそう。その杉の話面白いですね。っていうかやっぱ、うん、地域によってその違うんだっていうのがすごい面白い、うん、
そう
面白いって言ったら怒られるかもしれないけど、うん、それもともと九州のは孟宗竹が多くて、そいつが今問題になってる、なんか 原産というか原種としてもともとあるものっていうイメージですか。
で言うと孟宗竹も中国から持ってこられた中国
そうなんすね、
そうだ
の品種ですね。
じゃあ一応外来種になるんだ。
そうです、諸説として持ってこられたって言われてはいますね。
日本原産の竹があるわけではなくて、竹は基本的に中国から来ているイメージ。
あ、それで言うと、はい、竹の種類って400種類ぐらいあると言われていて、
はい、
一番多いのが孟宗竹、あと2番目に真竹というものがありますね、
はいはい、それは孟宗竹がうまいから増えたのですかその味が良いそういうわけじゃない、
これもなんか諸説あって、そのタケノコ用に持ってこられたっていうのもありますし、まあ、マダケの方が繊維質が硬いので、あのプラスチックが普及する前は日用品としてタケがある、あったんですよ。物干し竿とかも竹網とかですね、竹ざるもそうですし、だから昔は竹が非常にそうやってあの使われていた背景があると。で竹の開花ってあるんですけど、花の開花があるんですけど、それで100年周期ぐらいであるらしくて。
あ、そんな長いんですか。
はい。でそれが一斉開花したら枯れちゃうって言われてるんですよね。
漫画みたい、漫画みたいなやつ。
それがあったためにプラスチックが普及したんじゃないかっていう説もあって。
そうなの。
あ、それ、あ、使えるものが一斉になくなっちゃったからっていうこと
からっていうのもちょっと文献では見ました。
すごい。でも本当に節を抜けばパイプとか水を通すものにしたりとかいろいろ使ってたでしょうから、それまあタイミングもあるでしょうけどね、そのプラスチック技術がない状態で枯れたからポリプロピレンを作るぞみたいなことないと思うんですけど
ないと思うんですけ
どでもそう考えると日本でいうと、でも歴史自体はそこそこ日本でその竹入ってきてから、まあ もちろん長いは長いですもんね。
うん、長いですね。
そうですよね。
ね、松竹梅っていうぐらいだから。
まあそうですね、うん。
全然日本古来のものかと思ってたけど。
うん、確かに。全然中国産なんですね。
あ、まあ400種類ある中で、その日本にもともとあった原種みたいなやつももちろんあるですかね。
いや、あんまり聞いたことなくて。いや、あるとは思うんですけど。
はい。すごい。笹、逆に笹は日本なんですかね。
笹はですね、はい、日本だったと思います。まあだって同じイネ科なんで、なんだろう、同じだと思うんですけど、は
い、
すみません、ちょっと僕がそこまで詳しくなかった。
すみません。
その品種までが追い切れてなくて。
とんでもないです。じゃあその、まあ、記事でもちょっと拝見しましたけど、自分家の山とかがそういう荒れた状態になっちゃってて。これやばいじゃんみたいなところからどうしよっかなみたいな感じで挑戦というか取り組みがスタートしていくって感じですか。
そうです、おっしゃる通りで、祖父母が農業をやっていて、父は学校の先生で、母も学校の先生ちょっとやってた、まあ、公務員家系なんですけど、
はい、
まあ、祖父母がやってて20年ぐらい誰も管理してない状況、よくあるパターンだと思うんですよね、その、
うんうんうんうん、
まあ、父と母がまあ70ぐらいで、じいちゃんとかが90とか80、まあ、亡くなっちゃってるんですけど、だそこから一世代歩くと、もう竹って20年ぐらいで、あ、僕が幼少期見た歩けてた場所が歩けなくなってるっていうのが本当4年前にぶち当たってですね、まあもともと宮崎で農業のことを授業したいなと思って帰ってきた人間なんですけど、やっぱ畑までも竹が侵入してきてる状態を見てしまって、これなんとかできないかなと思って竹のことを調べていたら、食べることで解決できるぞと、メンマにしてる人たちがいると。でメンマの市場を調べてみたらほぼほぼ海外産で、あれ、これ市場としていけるんじゃないのっていうのが自分の中であって、そこから調べ始めたっていうのがありますね。
あー、そうか。江原さんのところで結構その何ていうんですかね、さっきおっしゃってた、まあ、畑の方までその竹が侵入してきてっていうのは、あのもうエリア全体、その延岡市でその、まあ、自分の近くのところが、まあ、そんな風になってたっていう風なことを見てっていう風なところからスタートだと思うんですけど、そのエリア全体で見た時もなんかそういう問題っていうのがやっぱり広がったりしてたんですか。
そうですね、もう本当 構本当に中山間地域の、はい、場所なので竹が密集している横の畑ではそんな形になっていて、で、うん、もう入った竹に対してもう一回再生させるとなるとやっぱ重機がいたりとかもうコストがかかるっていうのがもう分かっていたので、うん、もう竹の問題解決しないと畑とかもできないなっていうのが自分の中では生まれて、う
ん、ああなるほど、なんかそれで、はい、すごく面白いなって思うのはやっぱりその食の方のそのメンマっていうところにたどり着いて食品に行ったっていうところが、まあもともと食品メーカーにいたからっていうところもあるんですけどめちゃくちゃ面白い選択肢だなって思ってて、なんか放置竹林の問題解決しようと思ったら、なんかあちょっとそもそもあれなんですけど、メンマはその普通の竹の、僕らたちが掘って食べる竹の子ぐらいのサイズのものから作るんですか？
幼竹って言って、はい、皆さんが普段食べられている竹の子から1メーター2メーター伸びきったまだ柔らかい竹の子、うん、
ああちょっと硬い
竹なんですけど、
まあ、竹の子としては旬を過ぎて、はい、まあ、もう収穫はしないよねぐらいの、
そうです。
たまに見る。まだあれじゃないですか。茶色い皮は、上の方かぶってる状態ですかね。
かぶってます、かぶってます。
ああ、なるほど。
まだ硬化もしてないので、硬くなくて。
うんうん。
で、農家さんからすれば、もうそれは使い物にならないので、切り倒してただそのままにしておくっていうのが多いのが幼竹ですね。うん、それを、タケノコとしては使えないけど、伸ばして規格外なやつがメンマにできるぞっていうのが文献とネットにはあって、
なるほど、
これはもしかするとっていうので計算が働きまして、
あ、なるほど、
ぶどまりがいいわけですね、その、
あ、
そう、なんかその選択肢としてはその、まあ、メンマっていうのを知った上でもなんかやっぱ2つくらいはやっぱある気がしていて、まあ、どっちかというとその、うん、日本の伝統文化って言っていいのか分かんないけど、その竹を使ったプロダクトみたいなのっていうのも、まあ、かなりたくさん昔から、まあ、日本国内で使われていると思うんで、まあ、それを それだったら多分その育ち切った竹も使えそうじゃないですか、割と硬くなったものからでも使えるから、放置竹林の整備って言ったらそういうもうでっかくなっちゃった竹を切って、でそれをプロダクトに変えていくっていう方向性も本当はあったのかなって思うんですけど、そうそう、だからそこでメンマっていうのにね、舵を切ったところが、
やっぱ食へのなんだろう愛着の方が強かったんでしょうね。
もう本当おっしゃる通りで、竹でそのまあ多分ビジネス、ソーシャルビジネスが多分その当時名前として出てて、その社会課題を解決しながらビジネスするみたいなところを考えた時に、まあ、多分放置竹林の問題って田舎にいる人しか知らないだろうなっていうのがあったんですよね、
うんうん、
でかつ竹っていうその歴史からすると一食住のライフスタイルに日本にこうあったものなので、まあ、そこを伝播していくプラス、この竹林の問題で抱えてる人たちって僕だけじゃないと思っていたので、多分食べることが一番分かりやすいっていうのが自分の中ではあって、
うん、
でかつこの技術を他の人たちにも伝えることができたら放置竹林の問題解決できるんじゃねっていう自分の中でその当時はあってそこから始めましたね
まあでも確かに食が一番身近ですよね、絶対ね、人間として、人間としてというか生き物として活動をする上ではもう絶対に外せないところだと思うんで、馴染みが出てきそうだなっていうのは、うん、なんとなく話を聞いて思うところもありますし、すごいめっちゃいいなって思ったのが、その江原さんのところのホームページちょっと見させてもらって、キャッチコピーでそこで見つけたのは放置竹林という名の一品でした、あなたの食欲が延岡の森を育てますっていうキャッチコピー書いてめっちゃもうめちゃくちゃいいなと思って、そのキャッチコピーがなんかやっぱ分かりやすいし、
うんうん、
なんか伝わりますよね、そのジャンルがやっぱちょっと違うし、
うんうん、いやありがとうございます、本当に僕らその食べることで放置竹林の問題が解決できるっていうところから入ったので、 なんかメンマを作りたくて作ってるわけじゃなくて、放置竹林の問題を解決する、うん、それが食べることなんだっていうのを伝えたいっていうのがありましたね。まあ僕だけじゃなくて、実は メンマ作りっていうのは、国産メンマ作りっていうのは文脈としては大体放置竹林の問題解決したいっていうのが全国どこでもあるんですけど、大体第一世代の人たちで言うと、美味しく食べて竹林整備みたいなのがキャッチフレーズだったんですよね、
はい、最高
けどこので僕めちゃめちゃ調べたんですよ、そのクラフトメンマっていうかご当地メンマ業界のプレイヤーと価格帯と
どんな
思いでやってるのかみたいな、
はい、偉い、
めっちゃ偉いわ
で調べたらですね、で言うとやっぱねこう市場分析するわけですね、
はいはい、
で言うとですね、もうだいたい50、60 の, その里山保全で うん、やってる人たちがリタイアしてやり始めました。かつもうメンマ醤油味一辺倒みたいなところと、デザインとかその誰に対して売るみたいなところがきっとみんな全然定まってないプロダクトばっかりだったんですよね、
はい、
なのでそこをその当時多分 D2C っていう言葉が流行っていて、直接もう自分たちのブランドを、はいですね、があったので、もうその本ずっと読んでて、もうこれはもう多分メンマ、クラフトメンマというかご当地メンマのリブランディングだなと思ってて、直接消費者に知ってもらって買ってもらう、僕らのストーリーを知ってもらうみたいなところを考えたので、ああいったキャッチコピーにしたりとか、写真とかデザインとかブランドの作りみたいなところもすごいやっぱこだわったっていうのはあります。
エバラさんってそれでいくと第何世代になるのメンマ界の
言うとですね、これ僕調べなんですけど、第3世代か
なサードジェネレーション、それ間に40代ぐらいの方々がいらっしゃるってことですか。
はい、そうです。第1世代が純国産メンマプロジェクトの日高さんっていう福岡県の糸島に第1世代の方がいらっしゃっていて、うんうんうん、はい、で第2世代に、まあ、僕もメンマ作りを教えてくれてた師匠みたいな人がいるんですけど、そこが福岡県の、はい、またこれまた糸島に株式会社タケマンっていう会社があるんですけど、これが、そこの吉野さんっていう方が第2世代だと思ってます
いやすごいメンマ業界に詳しくなってきたな、
はい、うん、確かになんかでもあれですもんね、そのメンマとかそういうなんていうんだ、そうジャンル、あれだ、どういうジャンルで言うんですか、あれは。ジャンルで言うと、
ジャンルで言うと特用林産物っていう、
あ、特用林産物だ、
あ、特用林産物なので椎茸と同じ、キノコと同じっていう、
ああそういう、
はい、特用林産物って確かにキノコ以外あんまないですもんね、
うん、じゃメンマもそうだった、
じゃタケノコ、メンマ、あと山椒とかその辺になってくるのかな、
まあそうです、流通は量は多くないでしょうけど、はい、でもなんかそのメンマとかってその漬物とかとちょっとその売られ方が近いかなってすごく思っていて、食品の売り場でいうとスーパーの冷蔵ケースのところに透明なビニールっぽいパッケージに平べったく何ですか、パッケージングされてるもので白いシールが貼られてるだけで売られてるみたいなのがなんとなくイメージがついてるところで、延岡メンマ全然やっぱりパッケージングから違うから、なんかもう別物にしか見えない
いや、あれ めちゃめちゃありがたいです、嬉しいですね。そうです、だからやっぱメンマなんだけどメンマじゃなくしたいっていうのがやっぱりあって、うんうん、やっぱそこの既存のメンマを打開しに行ったっていうのはありますね。
うん、
本当ブルーオーシャンを攻めに行ったっていうのがあります。
いいっすね。まあ、でも僕らも結局はそういうこと、うん、やってる競技とかもそういう、なんていうんですかね、まあ、ほとんど市場では見ないし、使ってる人は使ってるけど、今の暮らしに合わせていったらどうなるんだろうみたいなのがこうリブランディングとしてやってきているところなので、
うん、確かに競技すごく近いかもしれないですね、
競技とメンマあ、メンマおむすびと競技でコラボレーションですね
いいっすね
じゃあいろいろと竹林とか、あ、放置竹林の話からメンマ業界の触りのところまで聞いてきたと思うんですけど、次回その辺のブランド作りとかメンマ の商品開発みたいなところを深々と聞いていけたらいいなと思いますので、はいはい、今回はこれぐらいにしておきましょうか。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。